聖霊シリーズ、ですね、こんばんは、信者に働く聖霊、前回に引き続いて、第2弾に入りたいと思います、前回は、聖霊の導きによって私たちが神の真理に導かれること、つまり神の御言葉を悟り、また思い起こさせて、くれる働きを聖霊がしてくださることを、見ていきました。いかがでしょうか。皆さんの中でそういう経験を皆さんがされているでしょうかですね、何かわからないけれども適切な御言葉が、ふさわしい御言葉が与えられる、そして何かわからないけれどもその御言葉がその自分の口から出てきて、その必要な理解が与えられていくと、まあ、それが聖霊様の大きな働きの一つなわけなんですよね。ですから聖書の学びが、この聖書の学びを目的にしてはいけないわけなんですね。ですね。この聖霊の働きにあるところのイエス様が今も働いておられるところの このイエス様が共におられるということが御言葉によって、そして聖霊のその働きによって続けて行われていくんだよということをですね、この私たちは見ていきました。で、今晩はキリストに似たものにされていくという聖霊の働きを見ていきたいと思います。まずは使徒の働きの一章を開いてください。イエス様がよみがえられて、そして、40日間弟子たちに現れてくださいました。で、そこでご自分が生きているという確かな証拠を持って現れてくださると同時に神の国を語ってくださいました。そしてエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいって言われたんですね。で、その父の約束というのが聖霊が与えられるという約束、ヨエル書に予言されているすべての信じる者に聖霊が降り注がれるというその約束があります。そして彼らは水のバプテスマについてはよく知っていました。水のバプテスマはこのヨハネが悔い改めのためのバプテスマを授けていたわけなんですけれども、今度あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですとこう言われたんですね。イエス様ご自身が今度は水のみならず、水ではなくて聖霊のを媒体にしたバプテスマを与えると言われたわけなんです。で、弟子たちはこの話を聞いたときにあまりそれには興味がなかったんですね。神の国、このイスラエルが建てられる、再興するのは今ですかと、その先ほど言われたイエス様のこの神の国についてのことをですね、この彼らは注目していました。確かに終わりの日に霊が注がれると、私の霊を注ぐと神が言われたので、その終わりの日の時に建てられていく神の国のことをこの弟子たちは聞いたわけなんです。でもイエス様はいつかどのような時かということはあなた方は知らなくてもよいのです、それは父が定めておられるのだからと。しかし、つまりこれから注目しなさいということですね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。これ8節ですね。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと言われたのがイエス様の約束であります。で、これが、使徒の働きの全体のテーマになっていて、いかにこのイエス様の約束が 実現したかということを見ていくことができます。エルサレムがイエス様の教えでいっぱいになりました。それから迫害が起こってチリチリになったのですが、サマリアの方に伝道に行き、サマリア人が数多く救われました。それからアンティオケの方にまで北上していき、そして徐々に異邦人に対しても福音が伝えられていきましたが、カイサリアにいるコルネリオがその代表的な異邦人の救いの始まりだったわけなんですね。聖霊が降り注がれて、ペテロが語った時に、それからパウロが選ばれて、その前にかな、パウロが選ばれて異邦人のための使徒となって小アジアにまで行ったんですけれども、今度はこのマケドニア人の男から呼ばれてですね、助けてくださいと呼ばれて、そしてヨーロッパですね、ギリシャのところへと彼は使わされ、最後にこの使徒の働きを見ますと、まさに地の果てですね、エルサレムから見たら地の果てです。ローマで監禁されているパウロ、興味深いことは監禁というふうに今私は言いましたけど、自由に神の国を伝えたと、でこのように言ってるわけですね。鎖につながれてるんですけど、御言葉は鎖につながれてないとテモテ書に書いてありますが、逆につながれてるのは監守であると、ローマ兵であったっていうことを一昨日の新しい信者の学びで話しましたが、でそれで今のお話しした聖霊の力を受けると、私の証人となりますというイエス様の言葉に注目したいですね。イエス様がこの言葉を言われた時は、単にこの証言、いわゆる口で語ることに限定されないわけです。むしろあなた方は私の証人となると言って、あなた方の存在が私を証言するんだよと、後で見ますけれども、足内の男が立ち上がった、その立ち上がったそのものがもう神の技の証言になってるわけですよね。口で話すだけではなくて、その存在が証言になっているわけなんです。ですから私たちにとっての大きな課題というのは、口で語っていてもその歩みですね、その生き方が、その証言に、この口で言っていることにかなっていない、合っていないということが起こるわけなんです。で、教会でも、教会ではクリスチャンらしく振る舞うことはできるかもしれない。いや、教会でもちょっと外れてしまうときありますけども、教会でもは振る舞い、このクリスチャンらしく振る舞うことができるかもしれませんけれども、外に出るとまるで違った自分がいたら、これはここのイエス様が言われた言葉ともう正反対の言葉になるわけなんです。使わされて出て行って私の証人となるという言葉とまるで違うことになってしまうわけなんですね。で、私の母親がクリスチャンになってから教えてくれたんですけれども、弓道中だったと思います。教会には通い始めたんですね。で、そこにいる通っていた、そのある人がですね、ばったりとこうある病院かな、どっかな、ちょっと忘れたんですけども、駐車場にで、出くわしたんですね。相手は気づいてないです。そしてその駐車している自分の車ではない何か車に対して不満を何か持っていて、でもうなんか叩いてたのかなんか分かんないけど、罵ってたらしいですね。でそれで、母が声をかけたら顔が青ざめたと言ってましたね。そのまるで別の姿を、またその行動を行っていたら、口でクリスチャンだと言っても意味がないわけなんですね。聖霊によって私たちは使わされます。そして聖霊の力によってキリストのように生きるわけなんですね。イエス様がその模範であります。イエス様は黙示録で、いろんな呼ばれ方をされてますけれども、忠実で真実な証人と呼ばれています。 何を証人なのか、何の証言をしたのか。それは父なる神を忠実に真実に証言していったということですね。神を知りたいのであればイエス様を見れば父なる神が誰かを知ることができるわけなんです。ピリポが私たちに父を見せてください、そうすれば満足してしますと言った時にイエス様が、なんでこんな長い間あなた方と一緒にいるのにピリポ、あなたは私を知らないのですか、私を見た者は父を見たのです、こう言われたわけなんです。イエス様が忠実な真実な証人であって、で今度キリスト者がどうなるかと言いますと、キリスト者の言葉が初めて使われたのがアンティオケの教会です。使徒の働きの11章の25節と26節に初めてキリスト者と呼ばれるようになったと、書いてあるんですが、ちょっと読んでみますね。バルナバはサウルを探しにタルソンへ行き、彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。このキリスト者のもともとの意味は小さなキリストのような意味合いがあります。キリストのようだっていうことです。似ている。ですから未信者のそのアンティオケ人が見るとですね、彼らがあのキリストのようだと、このように言ってるのがクリスチャンの意味なわけなんです。つまり彼らはもうイエス様からひとときも目を離さずに自分を捨てて、そして本当に愛し合ってイエス様のように生きていたわけなんです。でその姿を見てクリスチャンと彼らは呼んだわけなんですね。ですから神の御心は私たちを見たときにキリストを他の人たちが見るかということなんです。でこのチャレンジに対して私たちはいつも大きな山がなんか目の前に作られたような気持ちになります。自分がどれほどキリストに似たものにされているのかということを点検をしなければいけなくなるわけなんです。まあ、しばしば使われる言葉がコリントの第1の13章です。4節から7節に愛の定義があります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。で、ここの愛と愛の言葉を自分の名前に入れ替えて読んでみるんです。清正は寛容で、清正は親切で、また清正は人に頼みません。こうやっていくとですね、やばいと。座りが悪い文章になっていく。ところが、イエス様の名前を入れて読んでいくとどうなるか。イエス様は寛容で、イエス様は親切です。またイエス様は人を妬みません。イエス様は自慢せず、イエス様は傲慢になりません。礼儀に反することをせず、イエス様は自分の利益を求めず、怒らないで、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス様は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、イエス様は全てを耐え忍びます。何の違和感もありません。で、このギャップが課題なんですね。で、一時、今もそうかもしれませんが、クリスチャンたちの間で WWJD という言葉が流行りました。What would Jesus do? イエス様だったらどうしたかなという意味ですね。で、この言葉を私が初めて聞いたときに、私の反応はこうでした。まあ、ローマ書の7章の15節で、私には自分のしていることが分かりません。イエス様のようにしようとした途端に、その正反対のことをしてしまう自分がいます。イエス様がしてはいけないと言われることをかえって行っている。 そのようになっている自分を発見するんです。確かにイエス様のように行っていきたいと強く願っているのに、それをノーと言って従わない反抗心を持っている自分がいるんです。それを肉と聖書では呼んでいて、肉が霊に反抗しているわけですね。ガラテヤ書の5章の17節、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことが思うことをすることができないのです。で、ペテロのことを思い出したいと思います。弟子たちが最後の晩餐を終えて、イエス様と共にオリーブ山に向かいました。で、イエス様はこれからあなた方は私のゆえにつまずきますと言われて、ペテロがたとえ全部のものがあなた方のゆえにつまずいても、あなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきませんと言ったところ、イエス様が今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われました。で、ゲッセマネに行かれましたが、そこでもだえ苦しみながら祈りを捧げられたんですけれども、弟子たちは眠ってしまいました。で、イエス様がこう言われたんです。心は燃えていても肉体は弱いのです。で、この心を霊と訳してもいいです。霊は願っていてもと訳すことができます。肉は弱いのです。私は死んでもついていきますというのは霊でした。彼の願いでした。しかし肉は弱かった。イエス様が言われたように、このイエス様を知らないと三度言いました。で、このギャップがあるわけです。それに克服する力、これが聖霊の力だけなんです。で、一つですね、ある牧師さんのブログ記事にあった言葉を引用しますが、敵を愛せを論理的に実践しようとしたら全人類を愛さないといけなくなる。論理で考えてはいけない。まず私にとって大変な人一人だけに絞り、敵を愛せという神の御心と愛せないという自分の現実をしっかり受け止めて祈り、自分の力ではなく聖霊の力に頼ることによって乗り越えられる場合もある。僕は乗り越えられる場合じゃなくて乗り越えられると信じますけども、一人に対してそれができたなら二人三人と神の恵みが広がっていくということですね。あなた方は力を受けますとイエス様が言われましたが、その力というのはデュナミスで、ダイナマイトの英語の由来となっているギリシャ語なんですね。これが私たちに必要です。で、使徒の働きでペテロが別人のようになりました。先ほどのカヤパ邸で開かれていたのはサンヘドリンです。まあ、大祭司の家ですけれども、そこに議員たちが集まったわけですが、そこで中庭で女中に言われて、私はあのものは知らないとペテロが言ったわけですけれども、イエス様よみがえられて50日たち、聖霊が下りエルサレムに教会が生まれですね、足内の男をヨハネとペテロが立ち上がらせて、そのことによって彼らは、捕らえられました。そしてサンヘドリンに召集されたわけです。今度は女中どころかその指導者たちの真ん中にいて尋問を受けたわけです。そして何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかという誘導尋問を受けました。で、どうしてかと言ったら、これは申命記に書いてますけども、この奇跡とかをですね行った後で他の神々にその ついていこうというふうに惑わしていくのであれば、そのものは殺さなければいけないと。主はあなたを試しておられるんだから、それを信じてはいけないというふうに、で今奇跡を見たわけでしょ。そしたらヤーウェなる神の以外の名前を使った、まあ、イエスの名前を使うだろうと彼らは見ていた。でそれで石打ちの刑にするという魂胆だったんですけども、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかというためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせられたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったのはというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。あのペテロが聖霊の力によってこれだけの力強い証を立てることができたわけなんですね。そしてもう一つ見たい見言葉があります。その証のところを今見ましたけど、今度は形、神の形ということをキーワードにしてですね、ローマの8章の29節をまずご覧ください。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。御子の形に変えてくださる約束を神がしてくださいました。元を言うと、人をはじめに作られた時に神はご自分に似せてご自分の形に作られたわけなんです。創世記の一章のあの言葉ですね、我々に似るように我々の形に人を作ろうと神は言われたわけなんです。しかし人がそこから落ちてしまって、人間の本来の姿ではない、それを私たちはいつも見ているわけなんです。人に私たちはつまずきます。そしてこのような人がいる社会の中で、なんで神がこのようにしたのかと非難をしていく、まあ、愚かな者たちでありますね。それは私たちは人の姿を見ているときは、それは神のもともとの意図ではない人たちのことを見ているわけなんです。堕落した人間の姿です。彼らが神を知ろうとしたがらないので、これローマの一章の28節ですが、神は彼らを良くない思いに行き渡し、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。このように私たち本来の人間の姿に戻るというのは一体何かというと、神の形に戻るということで、これが人間の姿だと思ってはいけない、今見ている人間を人間の姿と思ってはいけないわけなんです。で具体的にどこを見ればいいか、神の形といっても神見えない方ですよね。しかしイエス・キリストを見るときに私たちは本来の人間を見ることができます。イエス様こそが神に似たもの、神の本質の完全な現れなわけなんです。第二コリントの4章の4節、この場合この世の神は不信者の思いを膨らませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。そしてコロサイの1章の15節、御子は見えない神の形であり 作られたすべてのものより先に生まれた方です。だからこのキリストにあって、このキリストにもう本当に属根になって、この方に満たされて、その中で神が私たちをご自分の形にと回復してくださるわけなんですね。で、これを可能にするのがやはり御霊なんです。ですから兄弟たち、ローマの8章の12節、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんですね。そしてガラテヤ書の5章の16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。自分を完全に捨ててイエス様でいっぱいになって、そして生きていくということ、これは助け主であられる聖霊が共におられるからできるわけなんですね。聖霊に満たされる必要があります。で、旧約聖書の中に御霊の生活の型になっている歴史があります。出エジプト記とヨシュア記ですね。イスラエルの民がエジプトで苦しめられていたのはこの世を表します。罪の中で苦しんで奴隷状態になっている、もうそのパロの意のままになっている、悪魔の意のままになっている存在でありました。そこから神は悪魔の技を打ち滅ぼして、そして航海を渡らせてくださいました。その航海が水のバプテスマを表していたということです。そして荒野へと導き出され、彼らは贖い出された。その時に贖い出される時に神は永遠の記念としなさいと言われたのが血による杉越なんですね。子羊の血による杉越です。それをバプテスマのヨハネが世の罪を取り除く神の子羊と言われてイエス様がを表していたわけです。しかし贖われた民の目的はただエジプトを出るということではなくて、約束の地、父と蜜の流れる地、カナンの地に行くこと、そこで楽しむこと、これが彼らのが作られたって、彼らが選び出された目的であったわけなんです。40年そこをさまよい、新しい資材に入り、彼らがヨルダン川の東まで行き、そこでモーセが死に、後継者であるヨシュアが指揮を取ります。でヨルダン川を渡ります。それが自分に対する死を表しています。自分が十字架につけられて死んだものとみなして、御霊に導かれていくということを表しているわけなんです。荒野での生活は神は守ってくださり、神は施してくださる、そして神により頼むことを学んでいく期間でありましたけれども、しかし豊かさということについてはなかったわけですよね。しかし神は豊かにすることを願っておられます。御霊の生活を願っておられて、そして中に入っていくときに、ヨルダン川を入っていくときに、そこで御霊に導かれた生活を意味する約束の地があるわけなんです。御霊による生活となぜ言えるかというと、そこに敵が現れます。以前は絶対にこの敵に打ち勝つことはできないとされていた、その敵どもにことごとく勝利をしていくことができるんです。もはや自分ではなく御霊によって力が与えられるわけなんです。で、大事なのは徐々になんですね。徐々になんですね。出エジプト、ですね。どこかな、出エジプト記の確か3章だと思いますが、しかし私は彼らを1年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増して、あなたを害することのないためである。23章の29節になりました。次30節。あなたが増え広がって、この地を相続しようとするになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。徐々になったんです。 一つの敵を倒し、少しずつ土地を所有していきます。クリスチャンにはキリストにあって天にある霊的祝福のすべてを受け取ったとエペソ書の一章の3節に書いてありますが、すべての土地はもう自分のものなんですけれども、しかしそれを楽しむ、それを自分のものとしていく、それは御霊により頼んで信仰によって歩んでいくことなわけなんですが、徐々になんです。神が私たちに肉の領域をお見せになります。まだ肉がこの支配している、その自分のやりたいようにやっている、今までのこのイエス様にまだ従っていない領域、この領域を神がお見せになるわけなんです。そこに対して自分を殺して十字架につけて、そして御霊に導かれていく、信仰を持って、神に従っていくときに聖霊に満たされてですね、で打ち勝つことができます。しかしそれが終わるとまた違う敵をお見せになります。また違う、今までは知らなかった自分の弱さ、自分の何かまだ解決していない問題という自分を発見していくわけなんですよね。でそれに取り組んでいきます。でそしてそこで勝利をするとまた違う領域をお見せになるんです。いや、私クリスチャンになったらバラ色、もうそのまま完全でありたいんですけどと言ったら、神様はやめといた方がいいと言われます。いやです、私は全部一気に打ち滅ぼします、できますって言ったらですね、自分の醜さがこれだけのものかと一気に見せられたらショック死しますよ。優しい方なんです。忍耐しておられます。まだ自分が分かってないものがたくさんあります。しかし神が御霊によって肉の領域を少しずつ示されるわけです。しかし私たちの問題は、御霊によって勝利すると傲慢になっちゃうんですね。これでやっとしっかりとしたクリスチャンになれたと自負するんです。そしてこれで私はやりくりできたので、もう私は大丈夫ですと、私がやっていきますと言ってしまうんです。でそれで神様は何されるかと言ったら、自分がするに任せられるわけですね。そのままにされる。そしてことごとくダメになって、私はもうダメですよ、できません、どうか助けてくださいと自分でやろうとすることを放棄するところに導かれます。そして自分ではない、自分を殺して、自分を死んだものとみなして御霊に働いていただくということなんですね。ですから失敗するまで許される。このようにして自分は十字架につけられた存在なんだということをこういつも見ていくことができるように神がさせていただくわけですね。でこれが霊的な成長であります。でこのことによって自分を誇ることができなくなります。聖霊がなされて、神がなされてるんだ、恵みなんだ、今私がいるのは恵みなんだと、これしか言えなくなっていくように神がされるわけなんです。でこの、次から言うのは、チャックが話していたことなんですけども、すごくいいので分かっちゃいます。彼の教会に海軍を退役した人がいました。まあ海軍をですね、退役したですね、軍隊ですね。で、まあ、軍隊というのはかなり悪い言葉が使われています。英語だとカスワードって言いますけども、なんかよく言われますけどね、日本語ってこうなんか罵り言葉が少ないらしいですね、ボキャブラリーが少ない。中国語とか韓国語がかなり多いらしいんですけれども、豊富で、アメリカもそうかな、英語も。いや、それはちょっとあれですけども、それで、その罵る言葉ですね、まあ、それをずっと使っていたんですが、イエス様を受け入れました。でいつも嬉しくて賛美をしていて、そして歌を賛美を歌いながらですね、この芝刈り機をですね、こう 動かしていたらですね、木にぶつかっちゃったんですよね。で、額にぶつかってもう相当痛くてですね、頭がガンガンするぐらい痛かったんですけど、芝刈り機はそのまま自動的に前に行ってしまって、で急いで、走っていって、それをスイッチを切ってですね、ものすごく痛かったのに、あれ罵ってないで、喜んで喜んで、わあ、イエス様、私を変えてくれて、ハレルヤ。奥さんのところに行ってそれを伝えに行ったら、あなた何言ってるのよ、6ヶ月の間何も言ってなかったじゃないのよ。6ヶ月前にイエス様を信じたんですよね。言ってなかったんですよ、何も。でも気づかなかったもんには。自分がやめたと誇ることができないように神がしてくださってるんですね。ローマの3章の27節にこう書いてます。それでは私たちの誇りはどこにあるんでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。信仰の原理によって生きる。肉の誇りをなくすことがこの御霊の働きですることができるわけですね。そして最後に、私たちに与えられた神様の約束を読んで終わりにしたいと思います。第2コリントの3章です。16節から18節ですけれども、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。それが御霊なる主の働きですよ、ね、ではお祈りしていきたいと思います。ぜひですね、今時間をとって祈っていきたいと思いますので、一人一人お祈りください。そして私が最後に代表でお祈りします。お祈りします。主よ、あなたはすべての病を負ってくださった人です。私たちの傷と私たちの病と、あなたは罪を病にとみなし、それでご自分の体に鞭打ちを許され、十字架について死んでくださいました。主よ、あなたは私たちに新しい命を与えてくださいました。新しい人を与えてくださいました。あなたの命令に従う聖霊を与えてくださいました。ありがとうございます。お父様、このようなこの小さき者たちが今集まっています。ここから聖霊に満たされてイエス様のお姿にから決して目を離さないで、 あなたの道を選び取ることができますよう、よろしくお願いいたします。主よ、私たちが何かをことを行うのではなくて、あなたが恵みによってことを行ってくださいます。それこそが御霊の働きで、栄光から栄光へと神の形に変えてくださいます。私たちが神の形になるなんて到底到底、しかしイエス様が、神が父には完全なようにあなた方も完全なものとなりなさいと言われました。到底無理な話で、しかし聖霊なる神が私たちのうちにおられます。私たちではなく、聖霊が、神ご自身が私を通して働いてくださって、主よ、イエス様のようにしてください。主よ、どうか続けてあなたが愛を増し加えてくださいます。兄弟愛を増し加えてくださいますように、テサロニケの兄弟たちが新しく信じたばかりだったのに、互いに愛するその愛によって、アカヤからマケドニアと、マケドニアからアカヤですか、その噂が広まっていきました。響き渡っていきました。聖霊の働きです。聖霊様の働きです。主よ、私たちがすることではなくて、私たちがむしろ圧倒されていくような、主よ、どうか私たちが目を覚ましていることができますように。そしてこのもう満ち溢れに、私たちが驚きますように、怪しみますように、どうぞ主よお願いします。愚かにもこれを自分たちの考えの中に入れようとしてせき止めることがないように、聖霊様がどうか流れてください、お願いいたします。生ける水が私たちの内から溢れ流れてくださいますように、どうかお願いいたします。神の名が崇められますように。主よ、あなたの力と栄光と国が崇められますように。イエス様のお名前によってお祈りします。